龍の瞳寺子屋ラジオ、
今井隆一粒の米が教えてくれる未来。
岐阜県下呂市で生まれた奇跡の米龍の瞳の発見者今井隆さんが、一粒のお米から未来を語ります。
龍の瞳の社長今井隆です。多彩なゲストをお迎えして、皆さんに今知ってほしいことをお伝えしていきます。アシスタントは渡辺美香さんです。
CBC アナウンサー渡辺美香です。よろしくお願いします。
今月はスペシャルインタビューとして岐阜県の江崎知事をお迎えします。
岐阜県知事江崎義秀さん、岐阜県山形市出身、東京大学卒業後通商産業省に入省、以降経産官僚、内閣府大臣官房審議官などを歴任、日米通商から金融、環境、新型コロナまで日本のさまざまな政策を担当してこられ、令和7年2月に岐阜県知事に就任されました。
はい、江崎知事よろしくお願いします。
お願いします、
はい、よろしくお願いします。
はい、今日は世界の中の日本っていう観点で、はい、今やるべきことですね、伺いたいと思います。
はい、私以前に EU ヨーロッパ連合の職員をやらせていただいたことがありまして、日本の外から日本を見るという経験をさせてもらいました。うん、その時に、なるほどなと思ったんですけど、やっぱり世界から見ると日本は不思議な国っていうんですか、
うん、
ヨーロッパの人ってやっぱり自分たちが世界の中心だと思ってるので世界のことをワールドって言わないんですよ。なんていうかっていうとですね、ヨーロピアンドレストっていうんですよ、ヨーロッパとそれ以外って、
そうなんです
よ、お前なと思ってたんですけど、住んでると、あ、そうかと思ったのはですね、例えばアメリカってイギリスの植民地だったじゃないですか。で、ロシアはもともとヨーロッパなんですよね。で、インドもオーストラリアもイギリスの植民地、アフリカはフランス、ベルギーの植民地、で南アメリカはスペイン、ポルトガルの植民地で、中国も分割統一されたってなると、ヨーロッパ以外って2カ所しかないっていうわけですよ。で、それがアラブと日本だっていうわけですよ。アラブはイスラムだし、まあ、2000年ね戦ってきたからで しょうがないと。しかもあいつは石油を持ってると、分からないのは日本なんですよ。東の端っこにあるし何にもないと。食料自給率は低いし、エネルギーはないし、国際会議で喋らないし、マイクを向けると後ろに下がるんですでも気がついたら世界屈指の経済大国だし、で特に驚くのはですね、やはり日本に行くとですね、子どもたちだけで通学しているとか、当たり前じゃんと思うんですけど、でゴミが落ちてないし、でしかもの水が飲めるんですね、水道の。でそうすると日本は世界で一番平和で安全 で健康長寿で、まさに衛生的文化的な国だというですねところなんですね。でそうすると、何もない日本がなんであんな幸せそうで、なんであんなに健康長寿なんだって世界の謎なんですよ。
そう見えてるんですね。
はい、そうするときっと日本人が食べてるものは長寿に違いないということで日本食ブームがあって。
あ、なるほど、
そういうことですか。
は
い、
さらに驚いたのは、私イギリスの時日本食ブームになると日本食が売れるのかと思ったら、なぜか包丁が売れるんですよね。
はい、
だから日本の包丁っていうのは我々切れるのは当たり前だと思ってますけど、うん、中華料理だとかですね、いろんな外国の包丁を使ってみると叩いて切ってるでしょ、バンバンバンバン、
はい、
日本はやっぱり日本刀内で引いて切るんですよ。そうとね、細胞が崩れないので食材の味が違うということが世界の論文になってるんですよ。ですからそういうものをですね食べてる日本人、そしてその健康上位になるものを食べてる日本の食というのがもうすでに世界のブランドなんですよ。
チャンスですね、まさに。
で我々はこれ別に普通じゃないと思うかもしれませんけど、うん、その価値をしっかり世界に発信していた時に、ないしは飛行機代でも食べに行きたい、そういう場所として日本はですね十分行けるし、その真ん中にある岐阜県でできないはずがないと。ミシュランの星は日本は世界屈指の数ですよね。星の海って知ってます？一つ星は旅行してる時にね、近くにあったら行くべき、で二つ星が旅行予定を変更しても行くべき、三つ星はそれを食べるために旅行すべきっていうですね。
なるほど、
だから三つ星級のがあれば、はい、日本に来て食を、ね、 龍の瞳を食べるために日本に行きたい外国の方がいても全然おかしくないなというふうに、
ミシュランといえば高山もねグリーンミシュランになってたりして、もうこんなに星がついてるのにまだまだ発信しきれてないんですかね、
地元の人は何もあらへん、
もったいないですね。
そうなってしまった原因っていうのは何かお感じになることありますか？
いやいやいや、これは悪いことじゃなくて、豊かなんですよ、豊かだしたくさんあるというかありすぎるんです、たくさんありすぎるゆえにですね、これは岐阜弁で言うとですね、だだくさって言うんです
よ。気がつかない
ってことですか？気がつかないだけ、で何もあらへんっていうところが始めてしまうので、ですからそれをもう一回気づいて、で発信して、実はそれを気づいていく、一番気づいてくださるのは外国の方かもしれない。だからそういう方が、あ、そこがいいんだとかね、今は昔の有名な観光地ではなくて本当にちょっとした畑だとかあぜ道だとか、そういうのに素晴らしいってことを外国の方に気づいてもらえる、
こんなとこ写真撮るんだって撮られてますね、
そうですね、
そうですよ、うんうんうん、そういうところに我々は当たり前のように住んでるということのありがたみを、感じたときにですね、国際戦略も含めてやれることってたくさんあるかなと思います、
なるほどね、すごいいいヒントに感じました私は。まあね、いろいろと岐阜県さんとしても、海外戦略努力されていろいろやってみたのでね、まず生産者が自信を持って、持っていくですよね。そして世界の人に来ていただいた人に、誇りを持って提供していくっていうことが大事ですね。
あと一つはやっぱりですね、海外の方の好みもちゃんと理解しておかなきゃいけなくて、日本はもう一つ農畜産水産物でいうと鮎が断トツ日本一なんですけど、実は結構多くの外国の方がですね、頭がついてる魚食べられないんですよ。日本人はお頭つきってありがたがりますけど、ヨーロッパいる時にですね、目がついてる魚って無理っていうのはすごく多かった、アジアの人も多かったです、もう魚こっち見てる、いや無理っていうのは結構ありました。
見慣れてないんだね。
そうすると今アユを大型のアユにして、だから下ビラメも全部ソテーにするときは身だけ取るでしょ、ああいう形で鮎を作れるようになったらまた新しいお客さんも増えていく、それも戦略としてこれから考えていきたいと。
はい、本当にいい話、勉強になりました、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今週のゲストは岐阜県知事江崎義秀さんでした。
はい、ありがとうございました。
岐阜県を世界に売り込もう、
の龍の瞳直売店は下呂温泉から高山方面に国道で20分行ったところにあります。龍の瞳のホット甘酒がおすすめ、また龍の瞳の大吟醸などのお酒も100円で飲むことが可能です。直売店には年中無休の自販機もあります。新商品満載の龍の瞳直売店にさあ出かけましょう。
いつもメールありがとうございます。抽選で龍の瞳パックご飯をプレゼントしています。
3個セット嬉しいですね。レンチンするだけで龍の瞳の大粒で甘いお米が味わえるパックご飯3個セットを毎週プレゼント。メッセージを添えて番組ホームページのメールフォームからどうぞ。龍の瞳寺子屋ラジオ、今井隆一粒の米が教えてくれる未来。出演は龍の瞳代表取締役社長今井隆さんでした。
大島ゆかりです。月曜から金曜の朝5時30分からは生放送ブランニューモーニング。起きたばかりのあなた、通学や出勤家事をされているあなたに向けて、一日を笑顔で頑張れるよう最新情報いっぱいでお送りします。月曜から木曜のパーソナリティは大島ゆかりです。
持続可能な開発目標 SDGs は2030年までに世界で達成させる17の目標です。目標10は人や国の不平等をなくそう、所得格差を減らし収入に関係なくきちんと暮らせる社会を作ることが SDGs の目標です。 CBC ラジオ一緒に SDGs。 CBC ラジオでは各番組で SDGs の情報をお届けしています。
7時40分です。